昨日お話しいたしましたけれども、最近はですね、我々明るくて簡単に改善できるのに、まずマスコミが暗く報道して、それにこう批判的なことしか言えないっていう人がいましてね、その人がますます批判しちゃうとか、それからなんか良い子をぶるいたい人がいてですね、その人がさらに輪をかけるってことになって、テレビもネットもですね、全員そう暗いと。それで暗くなって今度は世の中暗いなっつって気分が落ち込む人がいるっていう、そういうまあ悪循環してるわけですけども、まあ、昨日は台風の時の新幹線お話しましたが、今度も台風の時の阿波踊りですね。これもね、もうこれ8月の14日でしたかね、台風が来て、それから阿波踊りがその後にあってですね、なんで阿波踊りやったのかとか、内藤徳島市長が中止を要請してなんで聞かなかったのかとか、それでメディアは強行とか言ってですね、もうそういう報道ばっかなんですよ。それで今度はコメントがね、なんでそんな時に阿波踊りやるんだとか、阿波踊りやんなくたっていいじゃないかとかですね、もう否定的なことばっかなんですよ。こうやったらいいじゃないかなんて全く出てきませんのでね。まあ世の中はそう暗く考えたらですね、何でも暗くなっちゃうんで、そういう人って日常的にもなんか不満があったり、なんか家庭が暗くなったりするんじゃないですかね。だって、人を批判するってことは批判された方は必ず若干落ち込みますからね。ってことは、人を批判するっていう時に必ず改善と二つ言えばいいんだけど、批判の方だけ言えばですね、人をいじめるような感じでもあるんですよ、実は。だって批判された人は必ず暗い気持ちになりますからね。よく東京で電車なんか乗ってますとね、まあこれ女性と限りませんから、女性と言ったらいけないんですけども、まあ女性なんかでよく隣の、おばさんがどうのこうのって本当にもう一生懸命批判してる人いますけどね。まあ批判された方は嫌なもんなんですよ。ですからね、ような暗くなります。まあ、この阿波踊りに関してはですね、ちょっとこのところコロナなんかあって、なかなか阿波踊りのイベントがうまくできなかったってことが一つ。それからもう一つはですね、阿波踊りっていう踊りはですね、世界的にも重要なぐらい大切な文化なんですよ、あれ。あれね、レベルがちょっと違うんですよ。そこら辺のね、踊りと少し違うんです。でですね、それもやっぱり日本人としては、阿波踊りの文化っていうのを大切にするってことも非常に重要ですね。まあ、実にね、踊りのね、振りといいね、まあ、踊りの対する影響といいですね、さすが、阿波踊りというのが、まあ、有名になるだけの価値があるという文化財なんですよ、あれ。無形文化財ですね。で、まあ、内藤佐和子市長もですね、これ徳島市長ですけども、中止を要請したには、まあ、自治体の市長としてですね、まあ、安全面を重視するということで、知事なんかも言っておりましたけども、これもね、ちょっと考えなきゃいけないのは、市長っていうのは安全面だけじゃないんですよね。当たり前ですけどね。もちろん文化の振興なんかもあるわけです。それで、必ず積極的なことと消極的なことには、両方にもメリットがあり、デメリットがあるんですね。ですから、何でも強行すればね、多少の問題が起こるし、それから全部それでやめてしまえば、丸一日、家に閉じこもっていたりですね、大切な文化的行事がなくなったりします。最近はあれが危ない、これは危ないっていう注意する人が多いもんですから、日本の文化的行事が結構なくなりつつあるんですよ。これはある社会がそれに暗くなりますとね、今までせっかく長い間、100年、200年とやってきた文化的行事、文化が廃れていくんですね。まあ、人間には文化はいらないって、それはそうなんですけど、やっぱりスポーツでも危険は伴うんですね。もちろん冒険なんつうともっと危険が伴うわけですね。ですから市長さんもそこのところをもう少し丁寧に説明した方がいいと思うんですね。それ丁寧にってことは感覚的に市長が丁寧じゃなくてですね、気象庁の予報がどのくらい精度があるのかっていうことなんですよ。それによってこの実行委員会と今度自治体側が違ったんですよね。違った原因は気象庁の予報に対する見方なんですよ、単に。それを言わないんです、両方とも。例えば内藤佐和子市長はですね、 気象庁は風がこう、雨がこう言ってるけども、大体そういうふうに激しいことが起こるので、阿波踊りは危ないと、結果的には危なくなかったんですよ。結果的にはちゃんとずぶ濡れぐらいで済んだわけですよ。まあ、ずぶ濡れはね、まあ承知の上だと思うんですね。だから、今回は気象庁の予報がまずくて、実行委員会が正しかったんです。結果はですね。だけどそれは結果だから、来る前にお互いに主張するべきことは、ただ市長は安全を重視しますから、だって市長だって文化を守るのはいっぱい役割あるんですよ。ですから文化を守るのと安全を期するのとかどういうことかっていうのはこれ定量的に話さないとダメなんですね。だから単に市長だからどうとか、まあなんかね、ちょっとそういう気があったんですよ。特に知事の意見表明なんかを見ると、何かこう具体的にどのくらいの本当に風が吹いて危なかったのかどうかっていう、そういうことはないんです。知事さんは後で言いましたからね。もう事故ですから。知事はもしかしたら気象庁を非難するべきだったかもしれないんですよ。実行委員会じゃなくて。で、実行委員会は開催を決定して、メディアはもう何も考えてませんから、強行と報道してました。温暖化だからとか言ってる人もいましたけど、だけど、あれはあの時に970から80ミリヘクトパスカルでしたから、別にですね、台風としても強い台風じゃないんで、雨も少なくてですね、私は、その時名古屋にいましたけど、名古屋もそよ風と小雨でしたよ。そよ風と小雨でした。名古屋にも結構ね、注意報みたいに出てたんですけど、実際にはそよ風と小雨。気象庁ダメだなーって言ってましたよ、僕らね。解説は簡単で、結局、まあ、阿波踊りなんてのはこれからもずっと守っていかないかなんない伝統的な文化ですからね。まあ、基準をね、ちゃんと内藤市長のやるべきことはまず基準ですよ。それが気象庁がっていうんじゃなくて、気象庁っていうのは国の機関ですから、別に間違うことあるんですよ。市っていうのは市民側に立つわけですね。県は国側、市は市民側ですから。この区別でちゃんと市長と知事が対立するぐらいじゃ聞けないんですね。市長は実行委員会を代表して、阿波踊りを守ろうという立場。知事は国を代表して気象庁の味方という、そういうことの議論が行われて初めてまともなことになるわけですね。で、事実はどうだったかっていうの全く報道ないんです。実は台風が来たけども、阿波踊りをやったと。まあ、雨は結構降りましたから、一部でずぶ濡れになったかもしれませんが、あらかたはちゃんと阿波踊りのイベントができたのかできてないのか、全然報道ありません。ただ、けしからんとかそういう報道、感情的な報道ばかりなんですよ。それからもう一つはね、あれでね、問題が随分、表面に出ましたけども、コロナでね。自治体が住民の自由をどのくらい制限できるのかっていうことですね。これはもう非常に重要で、ある意味じゃ自治体っていうのは住民の自由を拡大する活動をしなきゃいけないんですよ。拡大する活動。阻害する活動じゃなくて。なんか今はね、自治体っていうのはもうとにかく安全安全と言えばいいんだと。まあ、名古屋のね、市庁舎にも、まあ随分昔ですけど、3年ぐらい前に行ったらね、廊下の電気は全部消えてるじゃないですか。もうまことに暗くて、まず第一暗くなるし、気分が暗くなるし、危険でもあるんですよ。それで僕は市長室に聞いたらですね、いや、実はね、省エネのために電気を消すべきだって言ってる団体がいるからって、そんなことしてたらね、ダメなんですよ。やっぱり合理的にやらなきゃいけないんですね。だから自治体が住民の自由を阻害できるのかっていう、僕は愛知県の知事にもね、ちょっと文句言ったことあるんですね。マスクをしろと。知事の要求だと。しかし、私は知事にそんなことを要求して知事に票を入れたんじゃないんですよ。知事はちゃんと法律とか条例とか、そういうものを決めて、その条例を決めるというのは議会がいますから、その知事ってのは執行ですからね。やる方ですから。議会がマスクをつけるのが適当であるというふうに決めたら、それを条例にして、そして条例を作るにはやっぱり制限があるんですよ。やっぱり憲法に違反しちゃいけないとかね。そういう制限があります。それは県議会でしっかり議論して、そこでマスクをつけるって決めたら、緊急の場合は別ですよ。僕が注意されたのはコロナが流行ってから2年半も経ったとこですから、それはちょっとないだろうって知事に言ったんですね。そんな権限は知事にないと思います。 いうことですね。まあ、法律をひっくり返せばあるかもしれませんが、そういうことを私言ったんじゃなくて、やっぱり日本の法体系としてそうだってことですね。もう一つはやっぱり、今度みたいに気象庁の予報と、それから結果が大きくずれるっていうことがあるとね、やっぱりこれは日本の恥ですよ、言ってみれば。日本はやっぱり台風とか、そういうものが多い地域ですから、やはり気象庁はもっと頑張ってやってください。もちろんね、島根県とか鳥取県の方に被害が出そうになった、もしくは出るようになった。それから、静岡に豪雨が降った。そういうことはありますね。だって、台風っていうのは、左回り、反時計回りですから、だから台風が、紀伊半島とかそういうところに上陸する、もしくは、紀伊水道あたりを、北に動けばね、風は太平洋から暖かい、湿った風、風がどんどん入ってきますから、それで山に衝突した途端に雨がザーッと降りますからね。しかしそれをできるだけ正確に、今度も静岡に豪雨が、一時的な豪雨が来るってことはやっぱり予測できなかったっていうことに気象庁は、僕だったら気象庁の議官だったら非常に強く反省します。それで、やはりね、気象庁をもう少し腕を上げなきゃいけないというふうに発表します。それがやっぱり気象庁の長官としての一番重要なことですよね。それで国民をできるだけ安全な状態にする。もしくは安全だけを、とにかくこの頃もう気象庁は安全さえ活動できればいいってけど、違うんですよ。日本人の人生における生活程度、文化程度を高める範囲でっていうことが、それが気象庁の役割ですから。気象庁は何でも安全で命を守ることをしてくださいって言えばいいってわけじゃないですからね。そこのところも間違いないように、明るく簡単な改善方法をみんなで足を引っ張り合うんじゃなくて、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかってことを提案するような社会にしてほしいと期待しております。